今日は北米ホーリネス教団の創立記念ファウンダーズデーです。教団はロサンゼルスから始まりました。1919年のことですが、ロサンゼルス聖書学校、そこに、学んでおりました中田宇吾先生が、当時ウィッティアにフレンド派の教会がありまして、そこに日本人の青年がおりました。その青年たちを指導していたのです。で、翌年10月、中田宇吾先生はそこを離れることになりますが、青年たちはフレンド派を離れまして、新しい教会を始めました。それが、教団の最初の教会になったわけです。10ヶ月の間、指導者牧師はいませんでしたが、ケンタッキーのアズベリー神学校で学んでいました葛原貞一先生が中田十二先生の要請を受けまして、この小さな教会に赴任してまいりました。それが1921年6月のことです。優れた指導者を得ました教会は霊的にもまた人数的にも成長しました。各地に教会が建てられるようになり、十数年後、1935年には葛原先生が初代の監督ビショップになって独立した教団としてスタートいたしました。ですから組織上、教団の始まりは1935年になるんですけれども、教団では葛原先生がロサンゼルスにいらした、その1921年を教団宣教元年ということで、そこから何周年ということを数えています。ですから今年は、1921年から数えると88周年目になりますね。12年後、教団は100周年を迎えることになります。教団が作られましたのは伝道を進めるため、また互いに助け合うためでした。でもそれだけだったら教団でなくても連盟、同盟、協議会にも良かったのです。なぜ教団を作ったかと言いますと、伝道や助け合いだけではなく信仰を継承していくためです。初代教会から引き継がれた真理を間違いなく人々に伝え、また次の世代に伝えていくためには、教団には教職、牧師が必要ですが、その牧師を任命できるのは教団だけですね。牧師を養成し、任命し、指導することによって真理を正しく伝えていく、それが教団の最も大切な役割なのですが、それを果たすために教団が作られたのです。で、今朝の箇所でパウロはテモテに言っています。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。これは具体的に何を言っているかと言いますと、使徒であるパウロが監督として任命されたテモテに、さらにそのテモテがその諸教会に牧師たちを任命しなさいということを言っているんです。使徒、これはキリストの直接の代理者です。世界中、全世界の教会を使徒することができます。実際ペテロやパウロはさまざまなところを巡回し、手紙を書き送り、諸教会を指導しています。監督というのはその使徒から任命されて、ある一定の地域の教会を任せられた人のことを言います。テモテはパウロによってエペソの地方の監督に任命されています。テトスはクレテの監督に任命されています。で、監督にはそれぞれの教会に牧師を任命する権限が与えられていますね。そして、テモテにもテトスにもパウロはこういう基準で牧師たちを、教会の指導者、働き人を任命しなさいということを教えています。で、こうした制度があるのは全て信仰が次の世代に正しく伝えられていくためなのです。皆さん、もし信仰が 正しく次の世代に伝わらなかったらどうなるか考えてみたことがありますか。教会がどんなにその時代に広く伝道しても、大きな組織になったとしても、それはもうその世代だけのもので終わってしまうのです。まあ余震は教会っていう形、名前は残ったとしましても、信仰の代わりに組織が残るだけです。イベントをこなしていくだけの団体になってしまいます。今年の年間聖句は地の果てにまでっていうことでしたね。私たちは地の果てにまでキリストの証人になる、イエス様そう約束してくださいました。私たちをそうさせてくださいっていうのが私たちの祈りです。地の果てにまで To the end of the world、 これは私たちの願いであり、また神様の私たちに与えてくださった責任です。同時に神様は私たちにもう一つの責任、私たちはこの真理を地の果てまで横に広げていくとともに、世の終わりまで次の世代に今度は縦に引き継いでいかなければならないのです。 To the end of the world、 それとともに To the end of time、 世の終わりまでこの信仰を伝えていきたい、これは私たちの心からの願いです。伝道と信仰の継承、これは決して対立するものではありませんね。むしろ互いに補い合い、助け合うものです。一緒に進んでいくものです。伝道というのは同世代の多くの人々に福音を届けることです。横の信仰継承と言っていいでしょう。信仰の継承というものは次世代に真理を伝達していくことであり、それは縦の伝道である、そう言ってもいいでしょうね。この縦横の両方がしっかり組み合わさっていくときに、教団も教会もその使命と責任を果たすことができるようになるのです。では教団が次の世代に引き継ぐべき信仰、それは何でしょうか。それは第一に正当的な行動の信仰です。正当的行動、耳慣れない言葉かもしれませんが、要するに初代教会から受け継がれてきたあの信仰です。神様が三位一体のお方であること、イエス・キリストが神であること、イエス・キリストの十字架が私たちの贖いのためであること、私たちがずっと守ってきたその基本的な信仰ですね。それは使徒信条、あるいはニケア信条といったものにまとめられています。全世界の真実なキリストの教会が共に信じ告白している、その信仰のことです。教会はこの信仰をなくしてしまおうとするその迫害に耐えてまいりました。その信仰を曲げて別のものに変えてしまおうとするさまざまな間違った教えと戦ってまいりました。文字通り信仰を命がけて守ってき、それを教え続けてきたのです。ところがごく最近ですね、今までそういうことはなかったんですが、ここ数十年の間でしょうか、教会で使徒信条あるいはニケア信条が教えているような、そういう教えを教えても、そんなのも古臭い紀元1世紀のものであり4世紀のものを教えてもしょうがないんじゃないか、教会はもっと現代的で生活に役立つこと、家庭や仕事に役立つことを教えるべきだ、そういう声が大きくなってきたのです。もちろん聖書の基本の教えがしっかりと教えられて、その上でさまざまなことを学ぶこと、それはもちろん良いことなんですが、基本の教えがないがしろにされて、それにとって変わるものとして、家庭のこと、仕事のこと、社会のことが教えられるとしたらどうでしょうか。また聖書の真理というものは本当に古臭くって何の役にも立たないものなのでしょうか。私たちは学校やさまざまなセミナーでいろんなことを聞きます、教わります、学びます。それと同じものを皆さん教会に来て学びたいと思って、そうやって教会に来ているんでしょうか。そうではありませんね。 同じものだったら別に教会に来なくても、他に行って聞けばいいわけです。そういう学校でも学べなかったこと、またセミナーでも得ることのできなかったこと、そうしたものによっては解決しなかった本物の解決を求めて、本当の真理を、知恵を求めて私たちは教会に来ているんじゃないでしょうか。心の問題、人間関係の問題、家庭の問題があると多くの人はカウンセラーのところに行って相談します。でもいくらカウンセラーに相談しても解決できないものがたくさんあるのです。つまり自分以外の状況は知恵を使って変えられるかもしれませんが、もし自分自身が問題であったとしたら自分を変えるということは私たちの力ではできないのです。そうですね、教会に、聖書に、キリストのもとに私たちがやってきたのはこの世に解決がないから、本物の解決が神様にしかないからではなかったのでしょうか。心理学はあなたは素晴らしい、自信を持ちなさい、こう教えるかもしれません。でもそう教えられたとしても自分の心の中にある劣等感というものを取り去ることができなかった、それに苛まれ続けてきた自分があったのではないでしょうか。カウンセラーが人を許しなさい、配偶者を愛しなさい、そう言っても人を許せないで苦しんできた自分がそこにいるのです。しかし私たちは聖書の言葉に触れた時に、この聖書の真理が私たちを本当に自分を縛りつけているそういうものから解放するのだということを知りました。私たちを自由にするのはまことの真理であるということを、そして私たちの魂に命を与えるのもこの聖書の真理であることを私たちは知ったのです。この霊的な命というものがなければ、生活や仕事に役立つことをいくら学んだとしても意味がないですね。聖書の教えを私たちがまずしっかりと学んだら、それが2000年前の教えであったとしても永遠の神様が私たちに与えてくださったものですから、今の私たちにどんなに意味のあるものであり力になるものか、きっと知ることができるでしょう。そしてそれが分かれば分かるほど、この真理をもっと多くの人に伝えたい、次の世代に伝えていきたいと願うようになるでしょうね。今教団や教会はこの時代からのチャレンジを受けています。今までこうした正統的な信仰に立ち、それを教えてきたのですが、それが今少しずつ少しずつ、一挙に変わると誰でも気がつきますが、巧みにそれが変えられようとしています。私たちは伝えられた教えの基準から離れてはいけません。もしそこから離れてしまうなら、教団や教会は単なる日系団体になってしまうからです。教団が次の世代に引き継ぐものは正しい信仰です。もう一つあるんです。それは第二には、神の前に出る正しい姿勢です。聖書に、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい、ペテロ第一の1の15というところにあります。ホーリネス、私どもの教団はホーリネスという素晴らしい名前を持っています。ホーリネス、清くあることというのは、実に神様が私たちに求めておられることの全てと言ってもいいでしょうね。ホーリネス、これはまた私たち一人一人が心の奥深いところで神様に願い求めているものです。私たちの人生のゴールと言ってもいいでしょう。教団はこのゴールを私たちは目指していきます、そういう決意を持って北米ホーリネス教団という名を名乗っているのです。葛原先生はこう言っています。自分が罪人であることを認め、罪を悔い改め、 神の前に虚しくなって出ること、それがホーリネスに至る道である。教団の創設者たちはそういうことを教えただけではなく実践いたしました。実際にそれを体験していったのです。一つのエピソードをお話ししましょう。1922年の大晦日です。1921年からロサンゼルスで葛原先生は伝道を始めたんですが、しかし先生もまた共にいた青年たちも何か力のなさというものを感じていたのです。そして本当に神様の前にみんなが出ようということで、22年の大晦日から23年の元旦にかけて徹夜祈祷会をいたしました。除夜祈祷会が行われたんですね。その時の様子を葛原先生は次のように書いております。午後10時半、夜明けとて私ども9名の者は静かに見舞いにひざまずいた。回収の数は少ない。しかしその一人一人が全部を差し出して主に仕えようとする青年たちである。徹夜の祈祷に差し障りのあろう道理がない。我々は初めからひざまずいた。さわれ一度は我々に活動を続けて疲れている。集会の空気はしばらく重からんとする。しかしその時笑顔の道に歩みし弟子たちのことを思った。最初はうつうつたる重き心を持って始まった彼らの旅路に、中途から主イエスが道連れとなりたもうて、彼らの目は開かれ心は燃やされたのではなかったか。我々は励まされた。しかして一人祈った。また一人祈った。隠して主の臨在はようやく近く、聖霊の啓示はまさに今一息に迫ってきたことを感じた。さらに一人祈り出した。一同の霊潮は実に極度に達した。がぜんとして聖霊は一同の上に注がれ、全回収は勝ち時の声を上げて一度に祈り出した。時に時計はちょうど超短身ともに重なり合って天を指していた。昔の言葉ですから、少し分かりにくかったかもしれませんが、本当にその時の情景がよく描かれていますね。初代教会でも一同が心を一つにし神に向かい声を上げて祈ったということが書かれています。その時その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊を満たされ神の言葉を大胆に語り出した、そう書いてあります。1922年から23年にかけての除夜祈祷会の祈り、それはそのような祈りであったと思います。そしてその時から教会に次々と救われる人々が加わっていったのです。聖霊の現れ方、聖霊の働きはそれぞれに違いますから、もちろん大声で祈るというその中にも聖霊は働かれますし、静かに祈る中にも聖霊は変わらず働かれます。神様を信じる者がまず神様の前にひざまずいて祈るときに、人々が神様のもとに立ち返ってくるのです。教会が生きておられるキリストをなぜなぜと体験するならば、人々はそういう教会に引き寄せられてやってくるのです。正当的な信仰、これは一年のよりも大切なものです。もしそれがなかったら、教会はどんなに熱心で活動をたくさんしていましても、活発でありましても本物の教会にはなりません。単なる人間の団体で終わり、人々を救いに導く力をなくしてしまいます。しかしその信仰がどんなに正当的であったとしても、私たちの神の前に出る姿勢、信仰の姿勢が正しくなかったら、それは死んだ正当主義、
dead orthodoxy になるのです。ヨハネの黙示録の中にサルデス、ラオデキアの教会が死んだ教会だと言われているのはそのことでしょうね。彼は正しい教えを持っていましたけれども、神の前に出る姿勢において間違っていたのです。教団、教会は正しい信仰と正しい信仰の姿勢、この両方をしっかりと保ち、それを教え続け、次の世代に引き継いでいかなければならないのです。では誰がそのことをするのでしょうか。教団の指導者がするのでしょうか。そうです、教団の指導者にはこの世の地位よりも人間的な才能よりも正当的な信仰と、そして神の前に出る正しい姿勢が求められています。単なるモデレーター、アドミニストレーターを私たちは教団の指導者にするのではありません。本当に霊的な人物が必要です。また各教会の牧師たちがそうするのでしょうか。そうです、牧師は先頭を立って、そして教会に正しい信仰を教え、正しい信仰の姿勢を示していかなければなりません。牧師がしなければ誰がするのでしょう。しかしそれと同時に、信徒一人一人に信仰を次の世代に継承していく責任が与えられています。信仰はしばしば競争に例えられていますね。それは短距離競争でないことだけは確かです。若い時にもう一生懸命よくやった、でそれで終わるというものではありませんよね。よく私も若い頃は熱心に教会に行っていたものだという言葉を聞くんですが、信仰の競争は若い時だけではない、世を去る最後の日まで続けられなければなりません。信仰の競争はリレー競争のようなものかもしれませんね。前の人から信仰のバトンを受け継ぎます。自分の分を走り抜きます。そして次の人に同じ信仰のバトンを手渡していくのです。皆さんは誰から信仰のバトンを受け取りましたか。私たちが今ここで信仰の競争を走っているのは、この教団を始めました生前の信仰者たちがいてのことなのです。いや、もっと遡っていくならば、イエス・キリストの弟子となった人たちがいて、その人たちが命がけで信仰のバトンを守り、次の世代に引き継いでくれたから、私たちが今ここにあるのです。私たちが今受け継いでいる信仰がどのように思いのあるものか、それをしっかりと理解したいものです。私たちはではこの信仰のバトンを誰に渡すんでしょうか。まずは自分の子供たちにでしょうね。しかし子供たちに信仰のバトンを手渡していくのは簡単ではありません。小さい頃は素直に親の言うことを聞いて教会に来ているかもしれませんが、ティーンエイジャーになりますと親に反抗します。30歳以上の人は信用するなということは昔よく言われましたね。親の言うことよりも友達の言うことの方が真実に聞こえるのです。そして信仰にも反抗するようになります。大学に行くようになりますと、親元から離れると同時に教会から離れてしまうということがよくあるのです。私たち親はそのために何度心を痛めなければならなかったことでしょうか。他の子どもたちが教会につながっているのを見ると、そうでない場合本当に引け目を感じてしまうということもありますね。しかし諦めないで守り続けましょう。信仰のバトンを受け取ってくれる日がきっとやってくるでしょう。子供が信仰を引き継いでいる姿を見るのは幸いなことです。もう自分の子供はみんな信仰を持っている、もう私は責任を果たしました、でもそこで落ち着かないでください。もし皆さんが自分の子供にそれをすることができたら、今度は教会の若い人たちに、あるいはもっと若い子供たちのために働いてくださいませんか。教会にはこれからの教会を背負っていく若い人たちが大勢います。先輩のクリスチャンはそうした人々の良い模範になり、彼らを教え導く責任、 神様からいただいていると思います。神様が祝福しておられる教会っていうのは、どこでもそうした良い信仰の先輩がいます。もし皆さんが今何か病気があって、あと数年しか生きられないとしたらどうするでしょうか。自分を持っているものをきちんと子供たちに継がせようとするでしょうね。法律家に相談して、財産を整理して、書類を書き起こして、何かがあったとしても大丈夫なように準備をするでしょう。皆さん、地上の財産でさえそのように準備をして子供に継がせよう、次の世代に継がせようとするとしたら、もう財産以上に価値のある信仰の財産のためには、もっと本気になって祈って学んで、そしてそれを人々に伝えなければならないのではないでしょうか。最近のことですが、一人の知り合いの牧師がおりまして、彼は日本で伝道しています。で、ニュースレターと日々のデボーションを送ってもらいました。ニュースレターは隔月の発行です。デボーションは牧師自らが書いておりまして、毎月の発行で36ページにも及ぶものですね。これだけのことがよくできるものだと私は本当に感心いたしました。でもそれを読んでいくにつれて、襟が正される思いがしたのです。牧師が書いたものにも、シートが書いたものにも、何と言いましょうか、自分を深く見つめ社会の問題にもしっかり取り組んでいる、そういう真面目な姿、真剣な姿っていうものを見ることができたからです。現代はどうでしょう、楽しいこと、面白いことが大事ですよね。ですから教会の中でもあまり真面目なこと、真剣なこと、かえって嫌われるという、まあ、残念ながらそういう風潮があります。でもこの教会のニュースレターもデボーションも実に真剣なのです。真面目なのです。一生懸命なのです。なぜなんだろうか。そこには理由があります。実はこの牧師は難病のために医者から余命あと数年と宣告されています。彼にどれだけの能力が残されているのか誰にも分かりません。それだけにこの牧師は生きている間に、時間がある間に、一度も無駄にしないで真剣に福音を語りたい、本当に大切なものを教会に残していきたい、そう懸命に努力しているのです。デボーションの最初のページに祈りの課題がありました。いくつかあるその最後に、牧師の健康が支えられるようにと書いてありました。でもそれだけでなく、その後に続いて、福音が正しく語られ、正しく聞かれ、教会の応答がなされますように、そう書かれてありました。この牧師は真理の継承に文字通り命をかけています。私はその姿勢に深く教えられたのです。私たちの誰も自分の人生の残り時間がどれほどなのか分かりません。ただ毎年、毎月、毎日、毎時間ごとにそれが少なくなっていることだけは確かです。もし私たちが本気で時が限られているということを意識できたら、私たちはもっと本気になって自分の責任を果たそうとすることでしょうね。神様が私たち一人一人に今朝私たちの責任を示してくださるように、そして私たちが伝えるべきこの真理への熱意に燃やしてくださるように心から願ってやりません。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは主イエスキリストご自身の、主イエスキリストにご自分のすべての真理をお与えになりました。主イエスキリストはその真理を人たちに引き継ぎ、人たちはそれを監督たちに、監督たちはさらにそれを牧師たちに引き継ぎました。私たちは牧師たちから教えられ、あなたからの真理を受け取りました。 私たちに与えられている真理がどんなにかけがえのないものかを示してください。それを喜び、それを愛する心を与えてください。そして与えられた真理を次の世代に手渡すことができるための知恵と力を与えてください。聖霊の助けを願い、主イエスのお名前で祈ります。アーメン。